本日の聖書箇所は旧約聖書創世記43章1節から10節です。それでは司会者が拝読いたします。さて、その地の飢饉は激しかった。彼らがエジプトから持ってきた穀物を食べ尽くしたとき、父は彼らに言った。また行って、我々のために食料を少し買ってきてくれ。するとユダが父に言った。あの方は私たちを厳しく戒めて、お前たちの弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言いました。もし弟を私たちと一緒に行かせてくださるなら、私たちは下って行ってお父さんのために食料を買ってきましょう。しかしもし彼を行かせてくださらないなら、私たちは下って行きません。あの方は私たちに、お前たちの弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言ったのですから。イスラエルは言った。なぜお前たちは自分たちにもう一人の弟がいるとその方に言って、私を苦しめるようなことをしたのか。彼らは言った。あの方が私たちや家族のことについて、お前たちの父はまだ生きているのか、お前たちには弟がいるのかとしきりに尋ねるので、問われるままに言ってしまったのです。お前たちの弟を連れてこいと言われるとはどうして私たちに分かったでしょうか。ユダは父イスラエルに言った。あの子を私と一緒に行かせてください。私たちは行きます。そうすれば私たちは、お父さんも私たちの子供たちも生き延びて死なずに済むでしょう。私自身があの子の保証人となります。私が責任を負います。もしもお父さんのもとに連れ帰らず、あなたの前にあの子を立たせなかったら、私は一生あなたの前に罪あるものとなります。もし私たちがためらっていなかったなら、今までに二度は行って帰れたはずです。聖書箇所は以上です。それでは、人類救済計画、手放すことによる祝福と題して、松本先生にメッセージをお願いいたします。
皆さんこんにちは。そして同じ時刻にライブ配信で礼拝に参加してくださっている皆さん、ようこそおいでくださいました。また YouTube を通してこの礼拝に参加してくださる皆さんも心から歓迎いたします。先週はシェアリングタイムについて間違った時間を申し上げてしまいました。シンガポール時間火曜日の夜8時、日本時間火曜日の夜9時ですね、1時間で終わりますけれども、このメッセージの分かち合いという時間を Zoom で行っています。よろしければどうぞご参加ください。前回は創世記の42章を通して試練の裏側というテーマでメッセージをいたしました。私たちは試練に遭遇するときに、その試練にばかり思いが至ってしまう、そして早くこの試練が終わってほしいと願うんだけれども、その試練を与えておられるのが神様であるとするならば、試練を与えた目的というものがあるはずであり、その目的が達成されることがその試練の、目指しているところなんだなっていうことについて考えさせられました。ヨセフのお兄さんたちは、大飢饉が始まって2年経ってエジプトには食べ物があるという噂を聞いてやってきた。ただ食べ物を買いに来ただけなのに、そこにいた総理大臣がめちゃくちゃ恐ろしくて、お前たちスパイだろうっていうふうにスパイ呼ばわりされたばかりか、3日間突然監獄に入れられるという降って湧いたような試練を経験したんですけれども、お兄さんたちにはこの試練の意味がさっぱりわからなかったけれども、読んでいる私たちにはヨセフがどういう意図を持ってこういうシナリオを書いていたのかっていうことが徐々に分かってきたわけですね。あの3日間牢獄に入れられた、そのことを通してこの10人のお兄さんたちが思い出したのは22年前のことでした。あの時自分たちの安否を確かめにやってきた若干17歳のヨセフを我々はあの穴蔵に放り投げてしまった。あの時のヨセフがどれほど心細かったかっていうことを、自分たちも同じことを経験することによって実感したわけですね。徐々にヨセフが願っている方向に お兄さんたちの心が向かっていきました。ヨセフが願っていたこととは何か。それはこの壊れてしまった家族の回復であります。そしてこの家族が回復されるためにまず最初に修復されなければならないものはお兄さんたちと自分との和解であると。和解っていうものが成立するためには誰でもわかりますね。二つの条件が満たされなければならない。加害者の悔い改めと加害者の謝罪と被害者の許し、この二つが合わさって初めて和解というものが成立するわけなんだけれども、ヨセフは今神様のご計画が分かってきましたので、もう自分はこの10人のお兄さんたちを許す用意はできているんだけども、許しますという前に、このお兄さんたちがあの時のことは本当に悪かったというふうに悔い改めるかどうかということを確認する必要があったわけですね。で、そのことをきちんと確認するためにはどうしてもベニヤミンを呼び寄せる必要があったわけです。それで次男のシメオンを人質に取って末っ子のベニヤミンとやらを連れてこいと。そうすればお前たちがスパイでないということを信用しよう。そしてこの人質を釈放しよう。そう言ってこの9人の兄たちをたくさんの穀物を持たせて一旦カナンの地に帰らせたわけですね。カナンの地に帰ってきた、お父さんよくやってきた、帰ってきた、あれ一人足りないじゃないか、どうしたんだというお父さんにこの事態を説明します。でもお父さんヤコブは絶対ダメだ、このベニヤミンは行かせないぞっていうふうに言ってたわけですね。さあ今度試練の矛先はこの10人のお兄さんたちからお父さんヤコブに向かったわけです。なぜならばヤコブはこのベニヤミンを生かせなければ次男のシメオンを見殺しにするっていうことになっちゃうわけですね。自分は12番目の息子が大切なあまりに次男を見殺しにするのかというところに立たされる。そしてもっと深刻な問題はこのままエジプトにまた穀物を買いに行けなければ今いるこの家族はみんなここで飢え死にしてしまう。その時ヤコブの家族が何人ぐらいいたのかっていうのは後になってみると分かりますが70人の大家族だったわけです。この70人のリーダーとしてヤコブは立っていたんだけれども、このまま私たちはここで飢え死にしてしまうのかという岐路に立たされたわけですね。さあ後で分かりますけども、本来であればもう2回は往復できるぐらいの時間をなんとか持ちこたえたわけです。つまり今回エジプトから買ってきた穀物は本当に大切にわずかずつ食べたことによってそれだけの時間を持ちこたえた。じゃあ何食べてたのかなと思うんですが、これも後になると出てくるけども、カナンの地の特産物っていうのが出てきますね。ピスタチオとかアーモンドとか、つまりナッツ類ですね。このナッツ類はあった、あとはドライフルーツ、そういうものもあったでしょう。だからなんとかそういうもので腹の足しにしていたけども、そんなものいくら食べてもですね、本当にお腹いっぱいにはならないわけですね。さあ人類救済計画を担うこの家族がこのカナンの地でこのまま静かに飢え死にしてしまうのかどうか、そんなことがあっていいはずがないわけです。その決定権を持っているヤコブはどうするかという選択に迫られたわけですね。つまり自分の末っ子の息子を愛するという偏愛を取るのか、それとも神がこのままここで我々が飢え死にすることを望むはずがないという神の計画を取るのか、どっちを選ぶのかという窮地に追い込まれた。これは厳しい状況ですね。そしてこの状況を通してヤコブはようやく手放すということができるようになったわけです。今日はこの箇所から手放すことによる祝福というテーマでご一緒に考えていきたいと思いますが、43章1節、さてその地の飢饉は激しかった。もうすぐ良くなるかな、良くなるかなと思ったら良くなるどころか悪くなる一方ですね。なぜなら彼らはまだ知らないけど、ヨセフはもう知ってますが、まだ5年続くんですこの飢饉。良くなるはずがない。そこで彼らがエジプトから持ってきた穀物を食べ尽くしたとき、ついに底をついた。父は彼らに言った。彼らというのは9人の息子たちだね。 また行って我々のために食料を少し買ってきてくれ。だからお父さん言ったでしょ、それができないから僕ら困ってるんじゃないっていうふうに口を開いたのがユダです。前回は長男のルベンがお父さんベニヤミン一緒に行かせてくださいってお願いしたんだけれども、ヤコブはルベン信用してないね、でシメオンは人質になってるね、でレビはいるんだけども4番目のユダがこの辺りから頭角を現します。ユダが父に言った、あの方は私たちを厳しく戒めてお前たちの弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言いました。お父さん行かなかったからわからないと思うんだけどね、ものすごく怖いのはあのエジプトの総理大臣っていう人、もうね雷が落ちたかのようにね厳しく我々は問い詰められたんですよ。だからベニヤミンが一緒に行かないと無駄なんです。もし弟を私たちと一緒に行かせてくださるなら私たちは下って行ってお父さんのために食料を買ってきましょう。しかしもし彼を行かせてくださらないのなら私たちは下って行きません。無駄なんです。むしろ危険かもしれない。あの方は私たちにお前たちの弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言ったのですから、こういうふうにユダが説明をした。それに対してお父さんイスラエルは答えました。なぜお前たちはそんな言わなくてもいいことを、自分たちにもう一人の末っ子の弟がいるなんていうことをその方に言って私を苦しめるようなことをしたんだ。またこの話を持ち出すわけですね。今度は主語は彼らです。今までユダが喋ってたけども他の8人も一緒になって、いやいやそうじゃないんだお父さんっていうことで彼らもユダに加勢したわけですね。あの方が私たちや家族のことについて、お前たちの父はまだ生きているのか、お前たちには弟がいるのかとしきりに尋ねるので、問われるままに言ってしまったんです。私たちはスパイなんかじゃないということを証明するために全てのことを正直に話さなければならないと思って問われるままに答えてしまっただけなんです。まさかその時点でじゃあお前たちの弟をここに連れてこいと言われるとはどうして私たちに分かったでしょうか。そんなこと予想できなかったので言っちゃっただけなんですよ。そしてもう一度四男のユダが父イスラエルに言った。あの子を私と一緒に行かせてください、私たちは行きます、そうすれば私たちはお父さんも私たちの子供たちも生き延びて死なずに済むでしょう。つまりこのまま指をくわえて見ていたら私たちはみんなここで飢え死にしてしまいます、冗談じゃないですよということですね。そこでユダが言います。私自身があの子の保証人となります。あの子ってベニヤミンの保証人となります。私が責任を負います。もしもお父さんの元に連れ帰らず、あなたの前にあの子を立たせなかったら、私は一生あなたの前に罪あるものとなります。私の命にかけてベニヤミンは守ります。必ずここに連れ帰りますから、どうかベニヤミンを一緒に行かせてください。こういうふうにユダがお願いした。ユダすごいここでリーダーシップを果たすわけですね。さあユダについてもう一度考えてみましょう。37章で殺したって意味ないだろう、ヨセフを売ろうぜって言って銀貨20枚で売ったのはこのユダでした。そしてその後その在籍間で苦しんでこの家族の中にいたらいたたまれないと思ってカナンの地の方に下って行ってカナン人と結婚し長男次男三男と生まれて、しかし長男次男は神様を怒らせて殺されて、そしてその奥さんのタマルを実家に帰らせておいて、そしてそのタマルが自分の嫁だとは知らないで遊女だと思って関係を持って子供ができた。そのペレツという子供、もう一人いましたね、ゼラフ。この二人を連れて、まあタマルも連れてきたんでしょう。この家に帰ってきたのがつい最近というね。まあ他の兄たちに比べても最も堕落した人物であったんですけれども、あの時はもうこの家族に見切りをつけて彼は出て行ったんだけれども、しかし今回は私はこの家族に貢献したい、 この家族がこのまま滅んでいいはずがない、そのように変えられたユダの姿をここに見ます。で、彼が今ここでこれほどのことを語っているけども、これが口先だけのことなのか、それとも本当に命を懸けてベニヤミンを守るのかっていうことは来週わかります。そのことは来週なんですが、さらに続けますね。もし私たちがためらっていなかったなら、今までに二度は行って帰れたはずです。さあ、ここに出てきました。まあ、いかにこの70人が本当に少しずつ少しずつこの穀物を食べたかということがわかります。もうこれ以上穀物は残っていません。お父さん、父上、ご決断をというふうにヤコブに迫ったのがユダだったんですね。まあ、今回の試練はヤコブに矛先が向いたんですけども、このことを通して私たちもう一度分かりますね。あ、試練ってのはただたまたま起こっているんじゃない。この試練を与えているのが神様であるとするならば、神様の側としては目的があるんだ。その目的は私たちを変えようという目的だね。この試練を通らなければいつまでもぐずぐずとして変わらない私たちを、試練を通してお尻に火をつけて、分かりました、神様変わりますと言って変えるということが目的なんだ。そうであるとするならば、その目的が達成されるまで試練が終了することはないということが分かります。今回問われたのはヤコブの偏愛。これが悪いことだとは分かっていたけども、で悪いと分かってます、でもねでもねって言いながらズルズル来ちゃったんですよ。そのズルズル来ちゃったものをここでバッサリ手放すことができるかどうか。この試練でもなければ手放せられなかったでしょうね。そこで神様はこのことをお許しになった。11節、さあヤコブ、イスラエルはどう答えるでしょうか。彼らに言った。それならこうしなさい。お、心動いたかな。この地の名産を袋に入れ、それを贈り物としてその方のところへ下っていきなさい。出ました、贈り物戦法。昔もありましたね。ヤコブが贈り物をいっぱい用意したのは32章でエサウと再会する場面。あの時もね、すごい贈り物をいくつにも分けてエサウに持ってったわけだけども、今回も贈り物戦法だけども、飢饉の最中ですからそんなにたくさんないんだけども、乳香、蜜を少々、樹香、もつ薬、ピスタチオ、アーモンド、やっぱりナッツ類は取れたんですね。これを贈り物として持っていき、その総理大臣の心をなだめようと。また2倍の銀を持っていきなさい。なんで2倍ですか。もうね、飢饉が進んでるわけですから、穀物の価格は同じ価格じゃないんです。だんだん相場も上がっていくわけですよね。高騰していくことを見込んで、銀は2倍持っていきなさい。前回お前たちの袋の口に返されていた銀もちゃんと持っていって返しなさい。おそらくあれは何かの間違いだったんだろうと。前向きに動き始めましたよ。そして13節、そして弟を連れて、あ、ついに言いました。さあその方のところへ出かけていきなさい。弟とはベニヤミンのことであります。全能の神がその方の前でお前たちを憐れんでくださるように。そしてもう一人の兄弟って誰、今人質になっている次男のシメオンと、今回連れていくベニヤミンをお前たちに渡してくださるように。私も息子を失う時には失うのだ。なんかこの字面だけ見るとね、持ってけ泥棒みたいな感じで、なんかもうあとは野となれ山となれみたいな、そういう感じに読めるんだけれども、しかしここはね、もうあとはどうでもいいっていうことよりも、今贈り物戦法で人間としてできるだけのことはして、そして神様が憐れんでくださるようにとお祈りして、しかし結果は神様に委ねますというのがこの言葉の意図であります。人間としてできる限りのことをした上で神の憐れみを求める。これは諦めの言葉というよりもね、もう私にできることは全てしました、 これ以上は私にできません、これ以上は神様の領域です、神様あなたの御手にお委ねいたしますというお祈りであります。そして彼らは出発することができた。やはりいつの時代もね、父親の正しい決断が家族を守るんだなっていうことをこの場面を通して実感します。ということでこの後はですね、しばらくストーリーテリングでいきたいと思いますが、さあ9人の兄貴たちプラスベニヤミン合計10名はお父さんヤコブの用意したたくさんの贈り物、そして2倍の銀、そして前回返された銀を全部持って出発しました。エジプトに到着しました。ヨセフの前に、総理大臣の前に立ちます。ヨセフは随分遅かったなぁと思ってみたかわかんないけども、いたいた、ベニヤミン、いやー懐かしいなーということでベニヤミンを連れてきたことを確認しました。つまり彼らは自分が命じたことをきちんと行ったということを確認したので、ヨセフは家の管理者にこの10名を自宅の昼食会に招くようにっていうふうに指示しました。さあ当時のエジプトにおいて一番重要な食事は昼食ですね。夕食でなくて昼食です。その大切な食事会に彼らをお招きしなさいと指示しましたので、管理者はこの10名をさあじゃあこちらへこちらへと、総理大臣様のご命令ですので総理大臣様の邸宅に参りましょうということで家に案内するわけです。その時に兄たちはどう思ったか、恐れるんですね。昼食会に呼んでくれるの、どんなご馳走が食べられるのかなっていうふうにウキウキしたんじゃなくて、これまずいんじゃないかと、絶対お前たち前回銀払わなかっただろうと、ただで食料を持って行っただろうと言われるに違いない。だって何にもしてないのにスパイ扱いされるんだから、ましてやただで食料を持って行ったんだから絶対あのこと難癖つけられるに違いない。そしてその総理大臣の邸宅に入ったが最後我々に襲いかかって、そして我々10名をこのエジプトの奴隷にしようと思ってるんだ、そして我々にとって大切なこの家畜のロバも彼らは奪おうとしているんだというふうに彼らは思い込んだ。悪い方へ悪い方へとシナリオを書いたんですね。なんでこんなふうに考えるんでしょうか。それは22年前に善意を持ってやってきたヨセフを自分たちは捕らえて穴の中に入れたばかりか奴隷として売ったからです。自分の中にそういう性質があったゆえに、罪人っていうのは善意を、人の善意を悪く解釈するものだなって思いますね。前回もそのこと申し上げました。銀が返されてああよかったっていうよりも逆に恐れた。今回は昼食会に招かれるって言ったらきっと俺たちのことを奴隷として捉えるつもりだっていうふうに悪く解釈したんです。だからこのまま家の中に入ったら大変だということで家の入り口のところで入らないように頑張ったんですね。そしてその管理者に話しかけるんです。あのご主人様ちょっとお話しさせてください。何ですか。あの前回私たちは食料を買ってったんですけれども、なぜかその代金として持ってきた銀が全部戻されていたんです。本当に不思議なことでした。私たちはどうしてそうなったのか分かりません。それで今回はその時の銀も返すためにちゃんとはいこの通り持ってきました。それプラス今回買う穀物のために前回よりも2倍の銀を持ってきました。前回どうして私たちが払ったはずの銀が私たちの袋に戻されたのか私たちに分からないんです。ですからそのことで私たちを悪く思わないでくださいねっていうふうに念を押すためにお願いしたんだけども、それに対して管理者はこう答えます。心配ご無用、あなた方の前回持ってきた銀は私がちゃんと受け取りましたよ。それでもあなた方の袋の中に入ってたというのなら、きっとあなた方の神様が戻してくださったんじゃないんですかっていうふうに答えてくれたんですね。まあまさかその管理者からね、あなた方の神様がっていう言葉が出てくるとは思わなかったでしょうけども、もしかしたらこのヨセフの家の管理者はヨセフと長く一緒に 生活する中でヨセフの信じている神様を徐々に自分も信じ始めていたのかもしれませんけども、そしてさらにこの恐れている兄たちを安心させるために何をしたでしょうか。今お兄さんたちね、奴隷にされるんじゃないかと思ってすごく恐れてるんです。彼らを安心させるための一番の材料は何ですか。人質にしていたシメオンを連れてくることです。ほらシメオンここにいますよっていうふうに連れてきました。おーシメオン悪かったな、すぐ帰ってこなくて、いやーこんなに時間かかっちゃって悪かったな、お前大丈夫だったか、ひどい扱い受けなかったか、なんかお前すごい血色いいな、なんかすごい肉付きいいな、あれ俺たちよりむしろ太ってんじゃないみたいな感じで、どうだったシメオン。いやそれがさ、毎日結構おいしいもの食べさせてくれてさ、本当にいい待遇受けてたんだよね。それなら俺がここに残っていたかったよなんていう人がいたかどうか分かりませんけども、まあそのシメオンを見てずっとここで監禁されていたこのシメオンがこんなに血色が良くてこんなに肉付きが良ければ、この人たち僕らを奴隷にしようなんていう考えはないのかもしれないねっていうふうに少し安心したかもしれません。で今度はシメオンも含めてこの11名をじゃあ行きましょうということで昼食会が開催されるヨセフの家に連れて行くんです。彼らが邸宅の中に入ると彼らの足を洗う水が用意され、おお、この飢饉に足を洗う水を出してくれるなんて贅沢だな、うわー気持ちいいな、長旅の疲れが取れるよと。そしてロバのためには餌まで用意されて、うわーロバ没収されるかと思ったら餌までくれてるよっていうふうに思った。そしてこの後総理大臣がここに来られて昼食会が始まりますよと聞いていたので、お父さんから託された宝物じゃない贈り物をですね、もうたくさん並べて見栄えのいいように並べて準備しておいたんです。そこにやってきました総理大臣。で彼らは、あこの贈り物をどうぞ、もう一言言うたんびにははーははーと言ってひれ伏すわけですね。で今回は11人いますね。前回は10人のお兄さんたちが自分に対してひれ伏したということで、あの一つ目の夢が成就したなと思ったけど、今度はベニヤミン含めて11人の兄弟が皆自分に対してひれ伏すということで、夢の最終的な成就にまた一歩近づいているなということをヨセフは確認したのでしょう。そしてそこに並べられている贈り物の数々を見ながら、お父さん変わってないなっていうふうに思ったかもしれません。あのエサウさんと再会するときにお父さん一生懸命贈り物用意してたけども、今回もきっとそんな気持ちでこの贈り物用意したのかなって思いながら、ヨセフは兄弟たちに尋ねます。ずいぶん長く帰ってこなかったけど元気だったのか。はい元気でございました。前回話していた父親とやらは元気か、まだ生きているのか。はい元気でございます、生きております。はあ、まあ一回一回ひれ伏しますからね、ヨセフの顔はまともに見れないということです。そしてそこを経て29節、ヨセフは目を上げ同じ母の子である弟のベニヤミンを見ていった。これがお前たちが私に話した末の弟か。そして言った、我が子よ、神がお前を恵まれるように。まあ前回はねお兄さんたちと22年ぶりの再会でしたけど、今回は同じ父親同じ母親の唯一の兄弟唯一の弟であるベニヤミンを22年ぶりに見るんです。ヨセフとベニヤミンの年齢差ってどれぐらいなのかっていうことに関していろんな考え方があろうかと思いますが、これはね、ヨセフが生まれてヤコブがさらに6年ラバンの家にいた後に出発して、でもあの創世記33章でスコテに滞在しました。その後シェケムに滞在していたゆえにディナ事件というおぞましい事件が起きてしまった。このスコテとシェケムに何年いたかによって ヨセフとベニヤミンの年齢差が決まってきますね。なぜかっていうと、そのシェケムの後ベテルに行って、ベテルからベツレヘムに行く途中でラケルが生まれるって言って自分の命と引き換えに産んだのがベニヤミンでしたから、まあ私の計算ではヨセフとベニヤミンの年齢差は 12、3 歳だと思います。ということはヨセフがあの家を出た時17歳ですから、その時その時点でベニヤミンは 4、5 歳ね、4、5歳の弟が17歳のお兄ちゃんの後を追っかけて、お兄ちゃんお兄ちゃんって言って、おーベニヤミンベニヤミンっていう風にやっていた、そういう光景を思い描いていただけたらよろしいと思いますが、あの頃 4、5 歳のまだあどけなさが残っているベニヤミンが今何歳、22足しますから26、7歳だ。もう立派なヒゲも蓄えてね、おーあんな幼い顔してたのに立派な男になったじゃないかみたいな感じで、ひときわこう感慨深い思いを持ったんじゃないかなと思います。本当であればベニヤミンお兄ちゃんだよって言えたらどんなに楽かなと思ったんだけども、我が子よ神がお前を恵まれるようにっていうのが精一杯です。しかしそこまで行ったらね、もう涙声になっちゃうわけ。そこでヨセフは弟懐かしさに胸が熱くなって泣きたくなり、急いで奥の部屋に入っていって、そこでひとしきり泣くんです。前回も泣きましたね。ヨセフよく泣くんだって話しました。何回ですか？5回泣くんでしょう。今日が2回目ですね。今日はベニヤミンとの再会に感動して涙を流します。そして思いっきり泣いて、その声が聞こえない部屋で泣いて、そしてやがて彼は顔を洗って出てきた。そしてまたおっかない顔して自分を制して、食事を出せと命じた。おう、どこかに行ってこられたけど戻られて食事を出す命令を出されたなというふうにみんな思ったんでしょうね。ということで予定していた昼食会が始まるんですけども、昼食会こんな感じです。32節。それでヨセフにはヨセフ用に。さあ、ここちょっと解説しますんで、一緒に読んでいただきたいと思いますが、ヨセフにはヨセフ用ね。彼らには彼ら、彼らって誰？ヨセフの兄弟たち11人には彼ら用に。で、ヨセフと共に食事をするエジプト人のこの部下たちにも食事が提供された。そのグループはそのグループで、それぞれ別々に食事が出された。なんで別々かっていうと、エジプト人はヘブル人とは共に食事ができなかったからである。それはエジプト人が忌み嫌うことであった。だから前にポティファルがヨセフに全てを任せても自分の食べるもの以外はって言ってたね。やっぱり食べるものに関してはね、ヘブル人には手を出してほしくないっていうのが、このエジプト人の習わしであるんだけども、三つのグループができているってのは見えますか？すなわちエジプト人のグループ、真ん中にヨセフが一人、こっち側にヘブル人のグループっていう三つのグループが分かれる。そうやって食事会が催される。で、これはね、よく考えると、将来の予表ですね。で、このヨセフが時々イエス様のひな形だっていうお話をするけども、このヨセフをイエス様だって考えると、エジプト人の方は異邦人だ。で、ヘブル人の方はユダヤ人だね。そして、このユダヤ人から見たら、このヨセフは、またはイエス様は、異邦人が信じている救い主って思ってるわけ。お兄さんたちから見たら、ここにいる人は、このエジプト人のトップの総理大臣だって思ってるのと同じように、今ユダヤ人たちはイエス・キリストって聞くとどういうふうに考えてるかっていうと、世界中の人たちが信じているキリスト教の教祖、異邦人たちが信じているキリスト教の教祖、そしてもうすぐ12月にもなれば世界中でメリークリスマスメリークリスマスなんて言いながらお祝いされる人っていうふうに思ってて、ユダヤ人たちは俺たちとは関係ないやつって思ってるわけ。でも私たち異邦人は知ってるんだ。このイエス様っていう方は我々異邦人のグループに属するんではなくて、実はユダヤ人として来られた、 第一義的にはユダヤ人のメシアとして来られたお方だっていうことを知っている。だからイエス様は真ん中にいる。やがてこのヨセフが自分の正体を表して、お兄さん実はヨセフですよって言った時に、お前ユダヤ人だったのかって思うのと同じように、やがてユダヤ人たちはこのイエスキリストというお方が、全部取り去ってみたら、なんとユダヤ人のメシアだったんですかということに気がついて、その方を私たちはなんと十字架につけてしまったということを悔い改めた時に、民族的にこのイエスを我らのメシアであるとユダヤ人が受け取った時に、イエスキリストは再臨するというですね、まさにその終末論の予表とも言えるような座席でこの昼食会は行われているんだということがわかります。しかも彼らはヨセフの前で、年長者は年長の席に、年下の者は年下の席に座らせたので、一同は互いに驚き合った。つまり、はい、ルベンさん、シメオンさん、レビさん、ユダさんっていう風にね、年齢順に席が設定されたんです。
すげえ、なんでわかるんだ、この年子で生まれた我々の年齢がなんで完璧にわかるんだ、この総理大臣何でもお見通しなんじゃないかっていうような気持ちで、さらなる恐れの気持ちが彼らの心の中に湧いたと思うんだけども、はい、最終節。
またヨセフの食卓から彼らの分が与えられた、まあ、特別にね、もうちょっと食べてくださいというふうに与えられたんだけども、ベニヤミンの分は他のものよりも5倍も多かった。そんなに食べれるのかなと思うけどね。彼らはヨセフと共に酒を飲み、酔い心地になったということであります。つまり、あんなに恐れていた昼食会だったんだけども、楽しい楽しい宴会となった。そして、ここでヨセフはちょっとしたテストをしてるんだね。ベニヤミンにだけ5倍提供したわけでしょう。つまり、これは言葉を変えると、ベニヤミンに自分がかつて着ていたあや織の長服を着せたわけです。で、そのあや織の長服を着ているヨセフに、なんでヨセフばっかりっていうふうに兄たちが嫉妬した結果、ああいう悲劇が起こったんだけれども、今回なんでベニヤミンばっかり5倍ももらうんだよっていうふうな思いになるかならないかということを試したわけだね。ところが兄たちの中で誰も、お前もらいすぎだろうっていう人はいなくて、いや美味しいね、いや楽しいね、そりゃそうでしょう、もう2年も飢饉が続いてるんですからね、美味しくて楽しくて喜んでるわけだ。つまり嫉妬する者は誰もいなかった。今回ヤコブがベニヤミンを手放したように、ここで兄たちはもはや妬みというものを手放しつつあるということをヨセフは確認し、いい方向に向かっているなということを確認して安心したのではないかなと思います。そして奴隷になるかと思ってた自分たちがこんなにいい待遇を受けて、お兄さんたちも安心し、うわー奴隷にならなかったよ、シメオンも帰ってきたよ、そしてこんなにもてなしていただいて、何にもあんなに心配しないでお父さん、さっさとベニヤミンと僕たち連れてきてくれたら、送ってくれたら、もっと早くこの楽しい時間を過ごすことができたのに、なんて思ったかもしれない。そしてこんなにたらふく食べて、明日朝起きたらたくさんの穀物を買って帰ってったら、お父さんもうちの子供たちもみんな喜ぶぞと思ってですね、楽しい楽しい昼食会になったのであります。さあ、あんなに恐れていた彼らではあったけども、どうしてこんなに良い展開になったのか。第一は、ヤコブがベニヤミンを手放したからであります。ヤコブは悪いシナリオばっかり考えてた。自分はもう22年前にヨセフを失った。ここでベニヤミンを手放して、シメオンも帰ってこない、ベニヤミンも帰ってこないってなったらどうしようと思ったんだけれども、逆にベニヤミンを手放したら、ベニヤミンが帰ってきたばかりか、次男のシメオンが帰ってきたばかりか、もう一つおまけに何が帰ってくる。22年前に死んだと思い込んでいたヨセフまで帰ってくる。そのヨセフを取り戻すために、どうしても 通らなければならなかったところはベニヤミンを手放すというこのことだったんですね。まさに手放すことによる祝福をこの後ヤコブは経験することになるわけですけれども、こんな話を聞いたことがありますが、インドネシアの奥地で生きた猿を捕獲しようとするときの方法、それは、壺をいくつか用意するんですね。その壺ってのは口のところが狭くて、中が広くなっている壺、その壺の中に細長い石を1個入れておく、それを5、6個転がしておく。そうすると猿がやってきて、これなんだと思って持ち上げてると、カランカランカランっていい音がする。ああ、これは宝物に違いないと手を入れる。そしてその細長い石を取って手を引こうとすると、口が狭いから手が抜けない。あれ、抜けないな抜けないなっていうふうに思っているうちに人間がやってきて捕まえられるっていうのが、猿を生け捕りにする方法なんだそうですけども、これはどういう教訓を私たちに与えているかっていうと、猿はね、その細長い石が何かすっごく大切なもののように思い込むんですよ。だからこれは手放すわけにいかないと思うんだけども、そのことのゆえに自分の命が奪われるんだ。これがサタンが私たちに使う方法ですよね。その辺に壺を転がしておいてね、で我々手入れるわけ。ああ、これはすごく大切なものだ。で、そこにサタンがやってきて生け捕りにするということです。手離せば逃げられるんです。でもそこに入っているものがものすごく大切であるかのように、まあそれが悪習慣であったり、または中毒であったり、してはいけないことであったり、いろんなことが考えられると思うんですけども、そういうことですよね。ヤコブにとって私は絶対手放せないと思っていたのはベニヤミンであったんですが、さあ今日私たちに出される宿題、それはあなたの手が、これは大切だ、これは離すわけにいかないと握りしめているものは何かということについて考える時としていただきたいと思います。ヤコブが手放せなかったのは偏愛という悪癖でありました。実はその悪癖のゆえに22年前にヨセフ失ってんですよ。で、今回まだそれを手放せなかった、なかなかね。そして兄たちが手放せなかったのは弟に対する嫉妬という悪癖でした。でもそれぞれが、ヤコブが、兄たちが、その手放せなかったものを手放したときに、今こんなに楽しい時間が彼らに返ってきたということであります。どうしてヤコブがなかなか手放せなかったのか。それは一言で言って、神を信頼しきれなかったからですね。神様が、大丈夫だヤコブ、私に任せよとおっしゃってるにもかかわらず、いやいやいやいや、あなたには任せられませんと、私の手元に置いておかなければなというふうにヤコブは考えたんでしょうね。でもその神様というお方はどういうお方なのでしょうか。父なる神は私たちを救うために一番手放したくない存在を手放してくださったお方なんだということを今日思い起こしていただきたいと思います。父なる神様が一番手放したくなかった存在とは何ですか。イエス・キリストでしょう。しかしそのイエス・キリストを私たちを救うためにこの世に送り、そしてその方の命をあの十字架につけるということさえしてくださった、それほどまでに私たちを愛している、それほどまでに私たちに対する素晴らしいご計画を持っておられる神様を、なぜ私たちは信頼することができないのでしょうか。私たちは自分の計画こそが一番素晴らしいと思い込んでいる。しかし実は神様はあなたの計画よりもはるかに素晴らしい計画を用意しておられる。経験されたことありますか。私が握りしめていたこれを手放したことによって、私は神のさらに大いなる計画を経験しましたっていうことありますか。私もいくつか経験させていただきました。43歳まで札幌にいた、札幌で大きな教会作るんだ、そういう野心を持ってました。そして札幌は世界で一番素晴らしい街だ、僕は一生札幌だってしっかりと握りしめていたんだけれども、 それを手放したときに、ジャカルタという素晴らしい場所に神様が導いてくださって、今度はジャカルタが世界一だ、もう一生ジャカルタがいいって思ってて、しかしそれを手放したときに神様はシンガポールというこの豊かな祝福を与えてくださって、あの一回一回の時に手放せて本当によかったなと、あの時手放さなかったらあんまり面白くない人生を私は歩んでいたのかもしれないなっていうふうに思うと、神様のご計画の方がはるかに素晴らしいに決まってるんです。今日の聖詩、もう一度心にしっかりと言い聞かせたいと思いますが、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる、主はあなたの義を光のように、あなたの正しさを真昼のように輝かされる。これはまさにあの時ヤコブが体験した祈りですね。日本語だけを見るともうあとは野となれ山となれみたいに読めるけれども、実はこれは自分のできる限りのことをした上で、あとは神様あなたにお委ねいたします、あなたが素晴らしいご計画を持っておられることを信頼しますという祈りなんですよということを申し上げたけども、それを分かりやすく書いてあるのが詩篇の37編5節、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、そうすれば主が成し遂げてくださるんだということですね。今週の皆さんに与えられた宿題は、神様があなたに手放すように今語りかけておられるものは何かということです。それを手放すことによってね、あなたの人生の祝福素晴らしいですね。そしてあなたはさらに自由な人生を歩むことができる。手放すというときに、今日のヤコブのように私たちは失うんじゃないかということを恐れるかもしれない。しかし今日の箇所を通して私たち学びました。手放すことこそもっと大きな祝福を受け取る第一歩。私たちの手が握りしめているものが多すぎるゆえに、神様がもっと素晴らしい祝福を与えるよと差し伸ばしてくださっているにもかかわらず、手がいっぱいになっていてそれを受け取ることができない。もしあなたが手放したくないというものが本当にあなたにとって必要なものであると神様がお認めになったならば、神様は返してくださいます。だってヤコブにベニヤミン返してくれたからね。ベニヤミンだけでないです、もう22年諦めたヨセフまで帰ってきたんです。これが手放すことによる祝福であります。私たちはこの言葉に語られているように、主に信頼し、主に委ねてこれからの人生を歩んでいくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、ヤコブは末の息子を可愛がるという偏愛がよろしくないということを自分が育った家庭で経験していたにもかかわらず、自分はそれを捨てられなかったばかりに22年前にヨセフを失いましたが、あれから22年経ってもまだその偏愛を握りしめていたということが今日の箇所からわかります。しかしあそこまで追い込まれてついに手放したときに、祝福のシナリオがそこからスタートしましたから感謝いたします。私たちはあの猿の令和でも出てきたように、今本当に大切だと思って握りしめているものは本当に大切なものなのでしょうか。もしかするとそれは単なる石でしかないのかもしれない。どうか自分が今握りしめているものが一体何なのか見る勇気を与えてくださるように、そして神様がそれを手放せ、そうすればもっと大きな祝福をお前に与えるとおっしゃっておられるならば、手放す勇気を私たち一人一人に与えてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
松本先生、御言葉の取り次ぎをありがとうございました。それではご無理のない方はお立ちいただきまして、応答の賛美として聖歌604番、望みも消えゆくまでにを心の中で共に賛美いたしましょう。 座りください。献金のアナウンスをさせていただきます。現在コロナ対策のため献金袋はお回ししておりません。礼拝前の受付の際にお捧げいただくか、お帰りの際に礼拝堂入り口と出口にある献金箱にお捧げください。献金箱は礼拝後に回収いたしますので、献金をされる場合は礼拝後速やかにお捧げいただきますようによろしくお願いいたします。神様の恵みに感謝して喜んでお捧げいたしましょう。それでは献金感謝のお祈りを司会者がさせていただきます。愛する天皇と神様、本日もこのように皆様と礼拝を捧げることができる恵みを感謝いたします。私たちが本当に神様の憐れみと恵みによって日々過ごすことができていることを感謝いたします。神様の愛にお応えして私たちが手放すべきものを手放し、神様の計画に信頼して身を委ねることができるように導いてください。また今日ここにお捧げしたものは神様からいただいた恵みのほんの一部ですけれども、私たちの感謝の印としてあなたの尊い御用のためにお用いください。愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それでは松本先生に祝祷をしていただきます。
どうぞお立ちください。祝祷をさせていただきます。私たちを救うために最も手放したくなかった一人子イエス・キリストを手放し、あの十字架の上に着く時までそのことをお許しくださった父なる神の計り知れないご愛と、私たちの罪を身代わりに背負って私たちを救うために命を捨ててくださった主イエス・キリストの大いなる恵みと、この素晴らしい救いが私のためであったということを信じ認めるように働きかけてくださった聖霊の親しき交わりとが、お集いになった兄弟姉妹お一人お一人の上に、また私たちに委ねられている幼子たちの上に、今も後も常しえまでも豊かに豊かにありますように。アーメン。